青森すこやかなび、生き生きすこやか。コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは野辺地町町長の中谷淳一さんです。中谷町長、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、中谷町長をお迎えして野辺地町についていろいろお聞きしていきたいんですが、まず町長ご自身についてちょっとお聞きしてみたいと思うんですけども、はい、まあ、ご出身はじゃあ野辺地町ということで、はい、
野辺地生まれの野辺地育ちでございます、
野辺地一筋、はい、
でも高校は青森に3年間通った、
そうなんですね。
当時は汽車通学といいまして、まだ SL でして、はい、で裏町駅ってありましたよね、昔。 あそこから青森高校まで、
はい、3年
間でその後上京しまして、
で
上京した時がちょうど学生運動の一番安田講堂事件とか、
はい、
あれありましてね、で大学2年で中退して、うん、20歳で地元に帰ってきた、そういう生活です。はいはい、
帰ってこられてのお仕事っていうのはどういうことをされてたんですか？
そうですね、私の専業はガソリンスタンドやってたんですね、父の時代からね、でそっちをまずやりまして、でうちの父も町議会議員とか県議会議員やった関係から、やっぱり後ろ姿を見ればその道に行っちゃうんですね。
なるほど。
で平成3年に町議会議員に1期やりまして、その後で平成11年から3期4年県議会やりまして、でそうしたらですね、うちの町っていうのは歴史と伝統があるっていう、アングラ社会の町だなと印象を受けたんですよ。でやっぱり外からですね、うちの町の状況を県会議員の立場で見てました、でやっぱり私を育ててくれた町に恩返ししたいなと思って、
素晴らしいですね。
よし、一年発起して町長にね、立候補して、今ちょうど2期目の6年目ですね、
そうなんです、
ね、そういう生活です、
ね、今までの全ての経験がね今に生きているという、
そう
ね、思い入れがね、こう町にまた反映されて、
いやでもやっぱりふるさとを愛する気持ちっていうのは、
ね、
みんなに持ってほしいっていうのが私の、だから私のキャッチフレーズは、はい、元気のヘジですよ。
ああ、元気のヘジ。
はい、
なんかいろんな、ね、ことに通じるようないいお言葉ですけど、はいはい、なんかきっとそのようなお話もこの後出てくると思うんですけれども、まずじゃあ野辺地町そのものについて、町長の口からご紹介いただいてもいいでしょうか。
ちょうどですね、うちは今、今年が明治30年に町政施行して120年、それで今今年記念式典、それからイベント、でうちの今売り出しは交流人口増やそうということで、北前船の復元船の道の駒る、今所有しているもんですから、これをの寄港地全国にあるわけですね、日本海から瀬戸内 ね、それのその寄港地フォーラムを第21回目ですけど、9月1日2日でやりたいなと思ってるんですよ。
なんかいろんなことがイベジロシの1年になりそうですね。
それとですね、うちはやっぱり海はホタテなんですね。
でも
うちは地巻きホタテなんです。
地巻きホタテ、
そう、要するに耳釣りして、ある程度大きくなったら、もう一回海に返そうって、これが今伊東洋華堂のプライベートブランドになってるんですよ。
そうなんですね。
それが一つですね、それとあとはやっぱり葉月小かぶですね、
これ
地域商標ブランド で、ね、まあ5月から生産始めて、今7月に入る、今が最高に美味しいですよ。はい、もう生でもいいし、そういうそのいろんな特産持ってる町ですね。
そうですね。
はい、
そうですよね。
はい、あとはね、やっぱり一番下北半島の付け根ですから、陸奥までも1時間、南十和田八戸も大体1時間ちょっと、ましてこちらの青森1時間なんですね。
そうですね。
そういうこの交通の要衝っていうことで、捉えてのね、これからの町づくりもね、一つの要素かなと思ってるんですけどね。
ありがとうございます。今こう健康の面での取り組みについて、こう今日はぜひお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、うちの町は女性はね、平均寿命というんですか、健康寿命が上から 五本指に入るんですよ。ところが男性のね平均というのは下からワースト5、はい、
あ、まあ、県内で
県内で今やっぱり国保の関係医療費の関係もありますし、はい、まあ、それだけでなくてですね、うん、やっぱり元気で長生きということでですね、検診率の向上とかさまざま作ってるんですけど、うん、やはりこううちのこう健康づくり課の、ね、うん、調べてもらいますと、はい、やっぱり生活習慣病
ですね、
はい、タバコ、ね、飲酒、はい、それと検診率を今上げようということ で、うん、はい、でうちはもう今保健師さんたちは一生懸命活躍してるんですよ。
あ、それは素晴らしいですね、
はい、で職種によりまして、さっきホタテの話しましたね、漁業協同組合の、
はい、
局長
さん
女性部を活用しまして、休業日休みの日があるんですよ、でその日に合わせて検診日を設定して、
あ、それいいですね、
でお母さんと一緒に旦那さん、はい、で合言葉がですね、うん、健康な漁師でないといいホタテが作れない、うん、
それいいな、
なるほど
それ合言葉にして、
なるほどね、
で今これもね、今度は農協さんにも働きかけようと思って、
なるほど、
はい、健康な農家でないといい国宝は作れないっていうか、
本当だ、
それでも本当ですね、
本当ですから、いろんなこう職種があるじゃないですか、
はい、
普通の、はい、サラリーマンさんだと会社でやったり、普通の職務だとそうですけど、今はうちの方はメタボリックの特別、検診と、から普通の検診と一緒にもうできるような一括でね、今日はがん検診とか、はい、今日はメタボとかじゃなくて、行ったらもう全部できるって形でね、そういう仕組みも今作ろうと思ってましたし、あとは地域包括ケアの充実ですね、はい、お年寄り一人暮らし、それから健康に問題の方々の情報をみんなで共有しようということで、保健師さんから病院から介護施設、はい、で今スマホを使って、これ総務省のモデル事業活用しまして、例えば介護施設に行って病気になった時に病院に行くじゃないですか、はい、するとその高齢者の部分のデータが病院に持ってるんですよ、はい、その仕組み今、
あ、それはスマホを使ってっておっしゃったんですか、
タブレットね、お互いにみんながタブレットを持って、もちろんその個人情報もありますから、了解を得てね、
はい、素晴らしい、
今そういった町あがての取り組みであるとか、健康診断 の、 その受診率アップについて、お話しくださったと思うんですけども、はい、その他にも、例えば町として何か町民の皆様にこう働きかけているようなこととかもあるんですか、
やっぱり運動ですね、
運動
体を動かすってことでね、はい、でうちは町営プール、温水、はい、これは冬季間ですね、
はい、
1日に何メーター泳いで、それとトータルで仙台まで行ったとか、
はい、
東京まで行ったとかで、
分かりやすい、
分かりやすいメダルをこう与えるとか、あとは夏はですね、はい、ポールウォーキングって言いまして、うちはスキーの街なんですね、ノルディックスキーが、それを高齢者の方々にも、利用しようということで、
つまりスキーの ストックのような、、はい、ポールを両手に持って、はい、歩きながら、それをつきながら歩くというものですね、
ただ歩くだけじゃないんですよ、はい、あれを使ってこう回ったり、体操もできるんです。
あれがね、なかなか世界的には結構メジャーらしいんだよね。だから野辺島さんで、はい、全部熱心やられてると聞いて素晴らしいなと思いました。
なんかこういうことを受けて、近々健康宣言をなさるということに、
はい、
お聞きしたんですけれども、
県内40市町村の中で健康宣言やってない町があといくつかしかない。
そうですね。
まだ間に合う。
名残ゆきじゃないですけど、残り少ない町になったもんですから。
なるほど。
今回の、120周年を記念、ね、して、
あ、なるほどね、
うちのね、課長から聞くと、もう十何年前に一回やったっていうんですね、
なるほど、
健康づくり宣言じゃないですけど、みんなで元気になろうよっていう宣言をやったらしいんですよ、だからやんなくていいよ町長って言われてたんですけど、いや、そうはいかないだろうと、今短命権返上でね、三村知事一生懸命頑張ってますから、じゃ120周年を記念して、はい、健康づくり宣言やります。
それは素晴らしいことです。
はい、
ぜひお願いします、
ね。ちょうどいいタイミングでね。
はい、心の健康も含めたのをテーマにですね、5つの宣言をやろうということで、
はい。
頑張ろうと思ってました。
やっぱ健康ね、はい、すごくやっぱ大事ですから、うん、それをなんかこう地元のこう特徴というかうまく生かしながら、さっきのポールウォーキングもそうだけど、あのなんかそういうなんか地元とこう引っ掛けてなんかこうきっかけ作る、うん、あとまあ、何キロ歩いたとどこまで行きましたって、うんね、そうやっぱ仕組みね、あのインセンティブって言いますけど、はい、まあ、あのやっぱ本人がモチベーション高める仕組み作りってすごく大事ですから、うんう
ん、だと思いますね。
随分工夫されてるなと思いました、はいはい、素晴らしいことですね。
町長、常夜灯フェスタというものがあるとお聞きしたんですが、はい、ぜひ教えてください。
あのこれはの私の前の町長時代から始まったイベントなんですが、はい、やはり一番の今の北前船、はい、三代子丸保有したその理由っていうのはやっぱり北前船の寄港地として栄えた町なんですね、はい、海で栄えた町で、前はフェリーもありましたしね、そういう意味で昔の豪商の野村治三郎さんが作った常夜灯って昔の今でいう灯台ですよね、そういう公園があって、はい、うん、それをじゃあ、 あの象徴した常夜灯フェスタっていうのをずっと今まで開いてきていました、はい、でこれはもうあの商工会だけじゃなくて6カ所、横浜周りも来てもらって、地域連携を含めてやろうっていうことね。はい。で、うちのゆるキャラがジーノ君って言いまして、
はいはい、
その頭にかぶってるのが常夜灯なんですよ。
なるほどね。
あれが常夜灯なんです、はい。だからもう常夜灯っていうのをね、全面にこう出したイベントで、で芸能人も呼んだりして一日楽しもうと、で夜は花火大会もやるんですよ、
はい、
そういう花火大会もやりながら、はい、夏を楽しみたいなというイベントをやります、はい、
きっとあの街の皆さんがね楽しみにされてると思うんですが、はい、これはいつ開催されるんですか、はい、
7月の30日。
7月の30日。
そうですね。はい、
ね、近隣のね、こう町村もあの一緒に参加、こう連携されてるということなので、うんうん、もちろん参加者はもう、どこからでもということですものね。
大体ですね。はい、打ち上げ場のカウンターだけでも5000人ぐらい来てますから。
すごい。
それと、あの、ほら、海から上げますんで、あの、周りのね、あれ入れると1万から1万5、6000は見てるんじゃないでしょうかね。
今年はじゃあ特に大きな花火も上がるということで、ね、みんなで楽しみに、はいはいはい、したいと思います、はい、さらに、はい、あの先ほどからご紹介くださっている120周年の、まあ、こういったものはあの記念の事業など何かあるんですか。
あのもちろんあの8月の28日が、はい、あの調整の記念日なんで、
なるほど、
これは記念式典をやって、はい、さっき言った健康づくり宣言、
はい、そこで、
ここで一旦式典の部、ここで終わって、
はい、
からあの9月の1日2日、
はい、
から北前船寄港地フォーラム、
なるほど、はい
はい、第21回になるんですけどね、青森県では鰺ヶ沢深浦青森市でもうやってるんですけど、今年あの全国で4カ所でやるんですよ、この前もう淡路で、淡路島の洲本っていうので、
はい、
で来月が岡山市なんですね、で次がうちで、
はい、
で最後が鳥取市なんですよ。
あ、そうなんですか。
でも20回やって、で次うちは21なんですよ、21世紀の旅立ちのフォーラム、
あらま
うまいですね、
うまい、本当だ。そう、
だから一つのね、節目からもう一回新たにスタートしようっていうのいいフォーラムだなと。で今あのこういう寄港地フォーラムを、あの日本遺産ということで、
はい、
今年の4月から登録されたんですね、あの全国で11町村ですけ ど、 で、
はい、
うちは平成30年の追加認定を今狙ってこれに参加しようと思ってました。でこれが日本遺産になることによって、それぞれ の、 その全国にある港がね、横の連携がしていければうちの町も情報発信ができるなということで ね、そういう町づくりをしたいなと思ってるんですけど、
ね、素晴らしいですね、はい、なんかいろんな人、はい、子供のが巻き込んで、はい、ね、こうどんどんなんか広がりがある、はい、なんか夢のあるお話なんですが、はい、何か最後にこう町長の方からメッセージのようなものがありましたら、うん、ぜひお願いしたいと思います。いい
そうですね、最後に言いたいのはやっぱり北前船で培った上方文化っていうんですか、
はいはい、
がうちはね色濃く残ってる町だと思います、はい、うん、そうですね、あのお祭り、
はい、
祇園林ですよ、野木寺祇園祭りなんですよ、でこれがですね、やーおートントンっていう、
ね、
で前あの NHK のアナウンサーで鈴木先生って、はい、現実、あの図書館の館長で、あの方に聞いてもらったんですよ。あら、天国でもこんな流暢なメドレー流れの林の祭りはないって評価を受けまして、まあそういうのと関連してね、ちゃんがゆ、
はい、あ、そうですか、
も残ってるんですよ。これもあの福井とか奈良とか、
そうですね、はい、
そういうその上方文化がね、うちは息づいてる町なんで、はい、まあ、これもやっぱり北前を通じた流れだと思うんで、それを大事にしながら観光資源のね、一つの核として捉えて、これから情報を発信していきたいなと思ってました。
ありがとうございます。
はい、あのいろんなお話中町長さんから聞いてきましたけど、まあさすがやっぱ元経営者だけあって、あの元気のへじっていう ね明確なやっぱビジョンのもとで、やっぱ観光もそうだし、もう地域全体をやっぱ元気にするっていう明確なプランというか戦略を持たれて、でかつやっぱ地域がやっぱ元気になるためにやっぱ健康であるっていうことすごく大事ですから、それもただ単になんか宣言するだけじゃなくて、そのための具体的なプランをね、町民の皆さんがこうやりたくなるような仕掛けも含めて、なんかトータルでやられてるっていうすごく感心しました。あの素晴らしい取り組みだし、なんか本当こういう話聞いてると野辺路はますます元気になるんだろうなと、
私も
あのワクワクしてきました。
はい、ありがとうございます。はい、今日は村下先生と一緒に野辺路町町長の中谷淳一さんにお話をお聞きしました。中谷町長、村下先生、本当にありがとうございました。
あんまり勝手なことばかり言って申し訳ありません。
ありがとうございました。
ありがとうございました。